日和のラジオ日和。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事を いっぱいに詰め込んだぶっつけデコボコラジオです。お相手は西村智恵と
山田
純
郎でお送りいたします。
イエーイ。純郎さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。先日のね、日曜日、4月3日の日曜日までですね、はい、外箱町の五右衛門手お芝居に出ておりまして、
はい、
あ、終わりました。2ヶ月に及ぶ稽古、そして本番と、ありまして。そら疲れるっちゅうねん。そら、
激しめの舞台だったんです。
バリバリ激しかったですね。盾もあり、
まあ、
はいはいはい、ダンス、まあダンスは僕は踊ってませんけども、結構ね、出たり入ったり、まあエンタメなんでね、やっぱり大変ですよ。
なんか、私見に行けなかったんですけど、
はいはい。
ツイッターですごい、春郎さんが、評判だ。
え、マジで？うつやん。
見かけました。
うつやん。
さすが、と思いながら。
マジで？
はい。
なんて書いてあった？なんて書いてあった？
なんか、いろいろ、表情が変わった。なんか、ひょうきんな感じがあって。
はぁ？マジで？
うん。うん、うんだって、はい。
ほんま見たな、ちゃんと。
見ましたよ。
ひょうきん、俺全然ひょうきんじゃない、ギャグじゃなかった。いや、まあでもひょ、まあ、そういう場面もあったか。いや、今調べんでいいけど、止まるやん。
覚えてたものが、ぼんやりしてまして。
ツイッターですか？
ツイッターです。
ああ、じゃあ後で、あの、調べ
ます。英語。それにお返事してました
よ。マジで？
はい。
そうですか。ありがとうございます。そうなんです。いろいろね。全体的に評判良かったみたいで、毎公演ダブルコールがいただきました。
すごい。
いや、すごかったですね。
近鉄アート館でやって
た。そうです。でも、売り切れ完売で、追加公演までして、
うん、
それもなかなかたくさん入っていただいてね、すごいですよ。盛況でしたよ。
春郎さん、どんな役どころだったんですか？
僕はね、悪い役でしたね。
悪かったですね。
悪い感じの役をやってたんですけど、実はそんな悪くないんですよ。悪だくみをしてるわけではなくて、ちょっと信じるものがあって、自分の。で、それを信じるがゆえにいろいろとこう、画策をするっていう人なんですけど、まあ別にそんな、最終的にはまあ日本を良くしようと思ってるんちゃうかなと思うんですけど、でもまあなんかキャラ的にはすごい悪かったんですよね。
うん。
悪かった。ペライちゃん D が。
ね、
え？
自然な感じ。やばい。
そうですよ。D が見に来て、
はい、
で、ちょうど原田さんも一緒に帰って、二人で悪い言って、ね、楽屋で、面会に来てくれた時に、悪いな、言って帰ってきてはりましたけどね。
うん、ずっと、一日中芝居のこと考えてるって言ってはった時があったから、
はい、
どんな感じになったやろなと思って。
そうですね。ちょっとね、前も言ったかな、ギリギリまで僕の役というか、うん、僕が出るシーンが、だいぶまで決まらなかったんですよ。差し替えで、
うん、
で、シーンがもうほんまにこうガサッと入ったり、
うん、
で、もともとあるシーンでカットが削られたり、そうするとやっぱキャラクターとかもなかなか、ほら、定めにくいんですよ。新しいシーンなんかボカンと入ったら、今まで作ってたキャラで成立するかどうかっていうのもあるし、ちょっとすごい考えなあかん感じでしたね。
どういうところが悩みどころやったのかなとか思いながら見てたんですけど、
だからその、悪くするっていうのが、
そうですよね。
そうなんですよ。
その、裏側の、その人を支えてるものと、
そう。
激痛でね、見えてる部分っていうのが、やっぱり全部は見れさせられて
る、ね。そうなんですよ。裏表をはっきりさせるために、裏はめっちゃ悪くしてるんですけど、表をどこまで崩すとか、そのさっき言った表金がどこまで行くのか、もうちょっと普通の、忠実な部下みたいな感じでやるのか、おちゃらけてやるのかとか、その辺のバランスがね、難しかったんですよね。お客さんにどこまで分からすかとかいうのもあったし。まあまあでも、演出の ちょっとリクエストいろいろ聞いて、それでなんとか落ち着きましたけどね。
また感想メールもぜひ
お待ちしております。そうですね。はい。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます。はい。
では、お手紙をいただいておりますので、
はい、
紹介させていただきます。
はい。
ラジオ日和様。先日、京都へラジオ日和ファミリーの龍崎大地さんと河合信彦さんが参加されているスタジオ D2 短編ですけど不思議大好きを見に行きました。
ああ、そうですか。はいはい。
短編3本からなる公演で、どれも芝居だからこその想像力がかき立てられる面白さが詰まった作品でした。
おう。
龍崎大地さんが出演されていた1本は、河合さんの音が作る夏の風景が、京都の松屋の和室で感激しているのを忘れるくらいに、暑苦しいわと殺意を覚えるほどリアルだったのと、ひょうひょうと時にコミカルに龍崎さんがとても魅力的に演じていた人物が、ラストに見せる風景に思わずえっとなる余韻が見事だったのが印象的な、感激後もワクワクする面白い芝居でした。
おー、すごいすごい。
そのせいか、アナモグラと少女の6日間の不思議な旅が無性に聞きたくなり、京都散策に当てるつもりだった次の予定までの空き時間を、京都御苑？
京都御苑、御所ですね。
御所？京都御苑。
京都御苑。はい。
のベンチに座って、ラジオドラマを聞いて過ごしました。
マジっすか。
歩いていると汗が吹き出すくらいの暑さが嘘のような涼しい風が吹いてくる木陰のベンチに座り、アナモグラと少女の6日間の不思議な旅を聞く、思いがけずのんびりとしたいい休日になりました。春郎さん、ブログ再開嬉しいです、
はい。ありがとうございます。
ブックマークしました。楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、マサさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、そんな予定を変更してまで、
ラジオ、
ね、ドラマ聞いていただいてありがたいですね。本当に。
ノブに今度言うとこ。
ほんまやね、りゅうちゃんにもね、
はい、
あの、感想を伝えておきます。ありがとうございます。
そうか、りゅうさんと一緒にやってたんですよね。
ほんまね、そうですね。うん、そうですか、そうですか。
ブログを再開、は
い。ブログ再開しましたんですけど、ちょっと一週間ぐらい変えたんですけど、またね、外場の稽古で、わしゃわしゃなってね、止まってますんで、また再開しまーす。
目標あるんですか？週に何回更新とか、毎日更新とか。
一応毎日してたんですけど、もうそれはもう無理なので、ま
あ、できる限
りしますよ。できる限りしますよ。
うん。
あと写真をね、僕はね、撮らないんですよ、普段。で、写真を撮って、まあ、例えば、このね、収録のパシャって撮って、はい、ラジオ日和収録だけでもいいじゃないですか、うん、今日のブログ、うん。だからそれやったらまあ楽ちんやなと思うんだけど、俺本当に写真を撮る習慣がないから、いっつも忘れて、わぁ、今日も何もないみたいなことになるんですよね。
うん、かわいいパシャっていうのがないって
こと？全くないです。だから僕公演とかやるじゃないですか。うん、みんなバシャバシャバシャバシャ、いやーみんなイエーとか自動とかやるんですが、はい、終わってから一枚もないんですよ、僕。稽古から本番から何にもないねん。で、LINE とかでみんなが撮ったやつが、はいはい、送られてくるじゃないですか。で、それを、こう、なんかええのあるかなみたいな感じで調べて保存して、やるとか、集合写真をやるとか、もうそれぐらいで、ほんと自分のアルバムの中には何一つないんですよ。
あ、そうか、そんなにツイッターもしない。
まあ、見に来てくださいぐらいのツイッターぐらいしかしないから、うん、写真載せたりとかもしないので、そうなんですよ。だから今回は、ちょっと五右衛門に関しては、まあ、ちょっと、3、4枚撮ったかな、ぐらい。なんかの折に、誰かが撮りましょうみたいな、こう、自動で撮ってくれた時は、じゃあ俺も次で撮っていいみたいなんで、そういう。
あ、は
い、だからすごい限られた 2,3 人の人と撮ってます、
ね。いっぱいいたのに。
いっぱいいたのにね。
そうでもありますよね。なんか準備してたらいつの間にか本番が始まって、いつの間にみんな撮ってるんだろうって。
うん、そうなのね。みんなよく撮ってるよね、あれ。いつ撮ってるんだろう、と思う、本当に。まあ、そうだな、ぼーっとしてる時に撮ってんやな、俺がぼーっとしてる時に撮って何を撮ってるんだ。
すごいな。
そうですね。
私もね、一時ブログ毎日更新するのを目標にして、
はい、
1ヶ月で終了しました。
ああ、まだ1ヶ月やったら、まあまあね。
いやーね。難しい。
難しい。まあだからそんなにいいんじゃないですか、じゃなくてもね。
なるべく更新。
なるべく更新。ブログやってるの？
やってますけど。 けど、滞ってます
ね。ああ、そうなんだ。
はい。
まあまあ、そうですね。僕もあの、自分の公演が12月、まあ8月も、まあ岐阜あるし、12月12日ってあるんで、うん、もうやっぱり、ブログとかでいろいろ発信していかなあかんのでね、ちょっとちゃんとやろうかなとは思ってますが、なかなか、です、はい。はい。
頑張りたいと思います。
はい、頑張ります。
はい。というわけで、それでは始めましょう。こまち日和の、
ラジオ日和。
今週のハイライト。
イエーイ。はいはいはいはい。今日が
暑いですね。今日猛暑日らしいですよ。
もうここ何日かはずっとそうでしょう。35度。猛暑って何度から？
35?5?5
ですかね。5ですかね。5だったの、今日とかは、昨日、おとといとかも、結構そうですね。そう。暑いはもう明けたんですか？雨は。
明けてないです、
ね。明けてはない。
すごい湿気じゃないですか。
湿気はすごいね。湿気はすごいです。あの、洗濯とかを、したんですよ、昨日かな。はい、で、まあ、晴れとったからね、うん、普通に朝は干して、夕方乾いてんのかなと思ったら、湿気のせいかね、あんま乾いてないのよ、外に出してでも。
なんか天気予報見たら、晴れなのに湿度が90%
って書いてて。マジで
嘘って思って。
あれ、すごい憤りを感じるね。なんで晴れてんのに乾いてへんね、みたいな。
わかります。
これ嫌やわ、思って。あれ、部屋干しの方が下手したら乾いてんのかな？
あの、クーラーしてたらそうかもしれないですよね。
ね、湿気を取り除いてる状態だったら、そうかも
です。やっぱり湿気でしっとりすんやろか。干してて。
うん、
そう。
水が蒸発されないんです
よ。あ、そうかそうか、ね、もう飽和してるから。うわぁ、そういうことか。
なるほどね。
90%だともうね、全然入る余地ないもんね。洗濯物の湿気が外に。
ね、100% だったら雨ですからね。
あ、そういうことか。そうか。それで水滴になって、はい、っていうこと。
もう、はめられないから、
落ちていく
みたいな。雨になるんですよね。
あ、そういうことなんだ。
そういうことなんだ。
え、どうしよう、またぼんやりラジオや。
雲がもう、
はめられないから、
雨粒になって
落ちてくる。
ほら、雨降ってるときはいつも 100% なのし。
そう、じゃないんですか？だって、
でもそういうことかなって思う。
溢れ出てるから。
そうなんだ。
雨が。
うん。そっか。
どうなんだろう。
湿度100。
ぼんやりしてまいりましたよ。
いや、でも
今週も。
はいはい。
今週もぼんやり。ヒューミットだから。
ヒューミット
日本の天気。
どういうこと？
蒸し暑い。
なんで英語で言ったのか。
ヒューミットって意味、英語で言うの。
はい、日本はヒューミットですよ。
蒸し暑いって意味だ。
はい、
へぇー。初めて聞いたわ。そんな単語。
有名
ですよね。有名ですよね。いやいや、有名じゃないじゃない
です
か。
あれ？
なんで英語で言ったの
か。ねえ、わかんないですよね。蒸し暑いをヒューミットっていう。
ジメジメする？
へぇー。そうなんや。初めて聞きました。
だからもう、ぼんやりしてきますよね、頭も。
頭もぼんやりしますね、やっぱりね。僕、今回の講演でね、思ったんですけど、まあ、記憶力とか、覚えてることを思い出す力っていうのは、眠かったり、疲れてたらもう、格段に下がるんだなって思いました。
前回も言って
ました。言ってた！怖っ！マジで。
全く
同じことを言ってた。すごいね、俺。何にも覚えてへん。
まさに、現れですよ
ね。現れです。今疲れてんのかな？
そうです
ね。いやー、ほんま、そうなんでも、そう思いましたよ。
そうですよ。
だから、 ちょっと専門的なこと言うと、場当たりっていうのがあるんですよ、はい、劇場入ったらね、
はい。
リハーサルの前にね、きっかけ合わせ、はい。もうその時って多分大体の役者はピークだと思うんですよ。疲れが。僕、場当たりがもう何より嫌いですね。公演の中の時間で。
待ちが長いですからね。
待ちも長いし、もう、だいたい6時間、7時間、8時間くらいかかるんですよ。
そうですね。
衣装ずっと着て、待っとかなあかんって、うん、じゃあ次のシーンってこうやり直してなんかするじゃないですか。うん、もう、大変、あれが、う
ん、特にね、あの、エンタメというか、う
ん、そうなんですよ。
その、そこが小町さんみたいな。
はい。
なると、きっかけが、
かけが多いから。うん、あの時間が、だいたい押すからね、ほんとに、バータリって。
そうですね。
どうして、何があれかって言うと、本番まで時間がもうあんまりないから、うん、ゲネをじゃあやりましょうということで、休憩もほとんどなくゲネをして、うん、ゲネが終わったらほぼ休憩もなく本番みたいな感じで、ゴロゴロゴロってなるじゃないですか。すね、あれがもう、その時にもう覚えてたはずのセリフが出てこへん、出てこへん。ほんま、このままほんま行ったらどうしようかなっていう。すっごい焦んのよ。出てこないから。で、下ももつれるしさ。あれなんとかならへんかな。
バータリね。でもバータリってこう流れじゃなくて突然パッとここからってすると、ああ、なんだったかなって、なりがちです
ね。なりがちですね。うん、なりがちです。うん、でもまあ、きっかけデビューとか、ほら、そういうのは決まってるから、だいたいですね、あ、ここで、みたいなね。なるほど、いいですけど。いやー、ほんまに、ボケてきますわ。暑いと眠いとね。
まずは寝ましょう。寝るを押します。で、脳トレでね、眺めてるだけで、脳が活性化するっていうやつが。
アプリで。
本で。
うん、
で、右に動いてくると思いますって書いてあるんですよ。
うん、
動かないんですよ。
どういうこと
その、これをぼんやり眺めましょう。そうすると、だんだん、この、いろんな模様が書いてあるんですけど、その円が右にゆるく回り
出しますよ。はいはいはいはいはいはい。
一個も回らないんですよ、私。で、他のページ、これ合わないんだと思って、他のページ、今度波打つでしょうって書いてあって、絶対動かない
ん
です
よ。うん。
これ、トレーニングなってない
ですね。なってないですね。
ノートレーニング
できない。なんで動かないんだろう。ともちゃんだっけ。見方が違うんだね。
見方が違うんですかね。
なんかないの、ここをじっと見てくださいとか、
なんかぼんやり眺めましょう、みたいな。
もうギューッと凝視してんじゃないの。
って思って、ぼんやり眺めてみたんですけど、脳が活性化するっていうやつなんですけどね。
あ、これ？
今ちょっと、あのアプリで出してみたんですけど。
はい、はい。ちょっとよろしみでよろしみ
で。はい。ちょっと、ラジオの皆様、あれですけど。
全くラジオ向きではないですが。
ないですけど。あー、なんかね、円がね、
はい、
9つね、あるんですよ。で、まだ、なんていうの、ダーツの的みたいな円が9つあって、はいはいうん、水色かな？
水色と、なんかちょっとお花の模様みたいな感じ
になってますね。で、これを、ぼーっと眺めます。ちょっとなんか喋っといてね。
ない。それが、なんて書いてますか？それ、回りますって書いてますか？
まばたきしながら見ると、ぐるぐる回転。台風じゅーん。まばたきをしながら見ると、ぐるぐる回転。
何を見てもダメなの？
何見てもダメですか？この本一冊全部見たんですけど。
え、それ本で見た？
あ、携帯で見ます。
携帯で
見絶対動かないんですよ。動かないくらいですか？
そうだね。
これ、
あんたない。
本じゃない。本で見ないとダメなんだ。
なんとなく、キュッキュッキュッキュッキュッ。ちっちゃくは動くよ。ちっちゃくは動くけど、多分これは、まあ、失敗してますね。もっとギュンギュン動くんでしょう、きっと。うんそんな横に揺れるぐらいではダメなんでしょうね。
でこれをどう動きますっていうのを読んで、そう動くように見ても動かないし、読まないでやっても何も動かないし。
あんまり動かないね。どうなの？これやると脳の活性化が起こるってこと？
脳が活性化されるらしい。
じゃあ全然活性化してないな。
そうなんです
か。できない。活性化できませんね。
脳を鍛えられなかったです。
これ
は、あれ、ゲームですか？じゃあ私が悪いんじゃないんだ。
来ないね。
なんかよくさ、白
い
の見えますか、
はいはいは
い、とかさ、その格子になってて角に白いあの丸が点滅しましたとかいうの、まあそういうのフェイスブックとかでよく載ってますよね。
はい、ありますね。
ありますね。
なんか疲れてたらチカチカします、
ね。そうありますね。あんまりやったことないですけど。
これももしかしたら画面じゃない方がいいかも
しれない。なるほどなるほど。本とか。
あ、ちょっと動くかも。
多分、こうやって言うってことは、明らかにすごい動くと思うんですよ。
そうですよ、そうですよ。
狙いは。
うん。
画面ってね、小さい粒の集合体やから、ね、多分違う効果が生まれているはず
な気がする。なんか賢い。
適当です。
出た、ぼんやりラジオ。
ぼんやりラジオ。
聞いてみましたけど。
ぼんやりラジオですね。
あ、そうだ、俊郎さんに聞こうと思ってたんだけど、
はいはい、
前言ってた、はい、宇宙が、の数式、宇宙の発生を数式
で。はいはいはいはいはいはい、はい。
あれの映画って何ですか？
映画はね、博士と彼女のセオリー
か。あ、そっちか。
何？
博士の愛した数式だと思って、そっち見たんですよ、映画。
博士の愛した数式は日本映画でしょ。
はい。
それじゃね、寺脇だ。
はい。見て。
復活エリー。
はい。
ああ
。いつ宇宙出てくるんだろ
うじゃないね。
全く違うかった。
それ記憶喪失かなんかの人
話ですよ、ね。そう。
でもあれも素数の話じゃない、ね、
素数の話でした。
宇宙じゃない、ごめんなさい。宇宙はそれじゃないですね。ホーキン、また同じ
です。
ホーキンスだよ。ホーキンスは靴。
靴
同じや。もう、録音して全部同じで、毎週流してたよね、毎週。
怖い。
ホーキングの話ですから。博士と彼女のセオリーは。
あ、そっか。
カンバーバッチの。
カンバーバッチなの？
そうやねん。そうやで。
あれ？
あれ？
あれ、カンバーバッチでしたっけ？
あ、ごめん、間違えた。カンバーバッチはイミテーションゲームだ。
イミテーションゲーム
ですね。せや、ごめんなさい、間違えた。違う。カンバーバッチ
やった。暗号のやつ。
暗号のやつです。ごめんなさい。カンババじゃなくて、リリーのすべての人。
ああ、そうです、そうです。
リリーのすべてって映画この前やってあって、うんうん、世界で一番初めに、まあ、性転換手術をしちゃって、まあ、結局亡くなっちゃったんだけど、その手術のあれで。まあ、命をかけて、その、自分の性同一性障害をこう、直そうとしちゃったっていうね。
映画館で見られました。
見ました。
あ、
うん、
見たかったな
ぁ。リリーはすごい。そんなんで、そのリリーの、まあ、
惜しくないよ。あなたの言って
ること。博士、あれ全然惜しくないよ。
だって、博士と彼女の
セオリー。
セオリー。
博士と彼女の。
似てません。
博士の愛
した博士しか思ってなかった。これやと思って。
違います。だいたい、邦画と洋画で全然違うし。
そこで気づかへんかった。あれ
全然気づかなかった。
それじゃないですね。
あ、日本、あら、なんか日本人やな
ぁ。日本人ですよね。日本人じゃないです。
でもすごい難しいこと言ってるし。
うん。残念やけど、そっちではなかったですね。ごめんなさいね。
ショック。
ショックか。ショックか。
気づいてたのに。
気づいてくださいよ。
でも、映画面白かったでしょ？
あ、ほんと面白かった。マジ見ても、
そうしないですよ。
あ、ほんと、あ、じゃあ見よう。最近僕はあれを見てなくて、邦画を。
ああ。
うん。
全く。
邦画。
邦画でいいのあったら、いいです。
よかったでしょ？
うん、もう。
突然ですが。
うわあ！
バンバンバン
バンバン
バン。おお！
ハッピーバーデー。
もうちょっと、もうちょっと明るく。
ハッピーバーデー、ディアトモちゃん。
わお。
ハッピーバーデー、トゥーユー。
わ
ー、
わー、ありがとうございます。
わーい、3というろうそくが今立てられました。そして3、
ドロメ。
もう33なの？
そうです。
すげえじゃん。
ドロメ。
ドロメ。
やるじゃん。
ありがとうございます。
やるじゃん。
やるじゃん。もう29歳のクリスマスも4つの年、 撮って
る
ので
。どういうことですか
?19 歳のクリスマス基準で喋るっていう、
ね。そうです、そうです。
も
う
そこは。これは40オーバーの。
そうです。大人か大人でないかっていうところですか。
29歳。30じゃなくて。
29歳のクリスマスっていうね。イェーイ、なるほど、2月来ました。
ありがとうございます。
いやいやいやいや。あ、こういうのを撮るんだね。写真もいいか、写真。
早っ。ありがとうございます。封します。
はい。
はい。
イェーイ、
わお、びっくり。ありがとうございます。すいません。
ちょっとそれ持ってみて、じゃあ、持ったところの写真と、ともちゃん誕生日ですって、グラフに変えたらいいんじゃん。これ、
いい素材ができましたね。
いいでしょう。
やった。
はい。はい、チーズ。これ世界発信しても大丈夫？
はい。
年齢とかごまかしないの大丈夫？
多少はないです。
ないです。
はい、1983年生まれです。イノシシ座、イノシシ座じゃない。
イノシシ座や。
カニ年です。
何
イノシシ座のカニ年の方です、ね。
イノシシ、イノシシ座シシ座やろ、
イノシシ座のカニ年。
カニ座。カニ年。イノシシ座のカニ年。新たな、新たな、ね。
それぐらい自由な感じ。
いいじゃないですか。イノシシ年。
イノシのカニ座です。
イノシシ年のカニ座は合ってる？
あ、そうやないです
か。そうやないですか。はいはい。
わいわい。
7月10日。
10日です。
わー、
嬉しい。
ちょっとね、前倒し。で、あとこれ、そうです。
これそう。
そうです、ね。
モンヤンの時にはもう、終わってます
ので。ありがとうございます。
どうもどうも。
どうもどうも。
はい、33歳。
よかったですね。
すっかり忘れてた。
忘れてた。誕生日を。
誕生日を。
まあ、まだね、今、収録の段階でちょっと早めですから。
昨日がお母さんの誕生日だった。
そうなんですか。
そうです、
ね。近いんですね。
そうなんですよ。で、お父さん、合同で誕生日会があって。
はぁ、あ、昨日。
お父さん合同で誕生日会があって、そこでお父さんがディナーを作ってくれたんです。
わぁ。ああ、じゃあお母さんとともちゃんのお誕生日会はそれでやったんです
か、ね、はい、週末にちょっと。
ああ、そうですか。
そうなんです。
いやー、すごい。33
歳。忘れてなかったよね。
そうだよね。
今ちょっと。
いや、もう終わったというか、
ああ、なるほど、なるほど。まあ、そういう、なるほど、なるほど。いい、美味しそうなね、ケーキでございますが。33歳の、じゃあ、抱負を。
抱負ね。33歳は、小町料理する。
あ、そうなの？
え？はい、したいな。目標ね、抱負で。
1年しかないよ、もう。33歳って。
そうですね。
1年の間に全部、小屋を抑えて、企画して。
リアルなこと。
まあまあやで、それ。今年中はなかなか厳しいんじゃない？
今年中はちょっと無理ですね。
33歳の、だから来年の7月9日まで。
までにあるってことでしょ？まあまあ頑張らないと間に合わないじゃないですか？
そうですね。そろそろね。
やっぱり、どうやろうな。まあ、半年あったらできるか？小屋を抑えなあかんな。スケジュールがやっぱり。
うん、
ね、いろんな人とかね、うん、あるもんな。
小松料理さんはね、いろいろ大変な。
あ、そっか、普通のやり方をしないからね。
いろいろ大変なんですね。
それはちょっと、なかなか。
時間かかりますよ。そうなんですよね。
まあでも皆さん、こうご期待で33歳の間に、小松料理を一回するという。
どうで
しょうね。どうで
しょうね。どうでしょう
ね。どうでしょうね。
弱
気になる。
弱なっとる。
ただ、今までこう、健康第一とか言ってたから、
うん、
ま、もうそろそろ充電はいいかなと思い出して。
何がいいか。
充電。
あ、充電はいいかな、うん。あ、そうですか。もうじゃあ、元気になって。
はい。
はいはいはい。
ガンガン行きまし
ょう。あ、いいじゃないですか。もうせっかく元気になったことやしね。
うん、そうですね、うん。ありがとうございます。
はい。じゃあ、皆さんも、こうご期待でございますね。もうすぐもしかしたら小町料理が1年以内に見れるかもしれない。
見れないかもしれない。
なんだそりゃ。
ま、何かしらアクションはする。
すると。
はい、
まあ、こぼれてもね。
はい。
うん、まあまあまあ、いいじゃない。
はい。
はい。じゃあ、
ご期待ください、ね。
はい。じゃあ、せっかくですので曲をここで聴いていただきたいと思います。
はい。
原田博之さんで、ハッピーバースデーでーす。
いに祝うよ。ハッピーニューイヤーみたいに始まる。バレンタインデーみたいなウキウキを届けるよ。ハッピーバースデー、ハロウィンみたいに届けて。ゴールデンウィークみたいに楽しみ。オリンピックみたいなドキドキを届けるよ。生きてる世界が違う。決めつけるバカみたい。世界は一つ、本当は何一つ変わらない。ハッピーバースデー。全部みたいに騒ごう。ハッピーバースデー。タイマー式みたいに誓うよ。祭りみたいな可愛いを届けるよ。ハッピーバースデー。おみそかみたいにカウントダウン。ハッピーバースデー。お盆みたいに集まろう。ハッピーバースデー。誕生日だからご祝儀を届けるよ。いつでもいつの時も離れない幸せ。世界を見渡しこの場所ただ一つ選んで。ハッピーバースデー。ウェルウィングスマスみたいに祝うよ。ハッピーバースデー。ハッピーニューイヤーみたいに始まる。ハッピーバースデー。バレンタインデーみたいなウキウキを届けるよ。ハッピーバースデー。ハロウィンみたいにおどけて。ゴールデンウィークみたいに楽しみ。オリンピックみたいなドキドキを届けるよ。ハッピーバースデー。熱湯を見たいにのワード。ハッピーバースデー。開幕式みたいに誓うよ。ハッピーバースデー。ひな祭りみたいな可愛いを届けるよ。Happy birthday! おみそかみたいにカウントダウン。 Happy birthday! 想いみたいに集まろう。 Happy birthday! 誕生日だからご祝儀を届けるよ。届けるよ。届けるよ。届けるよ。届けるよ。届けるよ。届けるよ。
はい。
はい。
原田博之さんでハッピーバースデーでした。
はい。
あ、嬉しい。
先ほどのケーキを
ご紹介します。
いただきます。いただきます。美味しそうです。チーズケーキですな、これは。
チーズケーキです。
大好きです、チーズ。
お、美味しくないですか？
うん。
今年の夏一番お気に入りのケーキなんです、ね。
マジで。これでも美味しい。
美味しい。
マジで。
ほんと美味しい。
うん。
美味しい。
暑い時に。
うん。
うまいね。
これが。
爽やか。
レモン？
うん。
レモンチーズタルトなんですけど。
うん、うん、うん。
タルトめっちゃうまい。
これ、安倍の近鉄にしか売ってないんです。
うぜよ！
アンティノールどこ行っても売ってるんじゃなくて。
なんで？
わかんないです、あれは。限定、近鉄限定
ケーキ。安倍のしかないの？
多分安倍のしかないです。安倍の近鉄って書いてますね。
マジで？
上に、なんかレモンのゼリーが乗ってるんですけど、
うん、
タルトとチーズの間？
そうなんですよ。
にも、レモンが。
レモンの、入っていて、すっごい美味しい。
めっちゃ美味しい。
これはすごい美味しい。
ああ、いいですね。
アベルマギからないの？
そうなんですよ。
並んだり。
全然並んでないです。全然並んでないですけど。
食べ直
し限定って書いてある。
いやー、ありがとうございます。めっちゃ美味しい。
うん、わアンテナールは結構ね、
アンテナールね、どこでも、
そうですね。
あるんですよ。
なんか、33なんやってよく言われるんですけどね。
はい。
年齢で言うと、この前、初めてお会いした人に、
はい、
若く見えないみたいなことを言われて、大概若くというか年下に見られるんですけど、
うんうんうんうん、
サキさんと同じぐらいに見えるって言われて。すっごいショックっていうか。え、なんでだろうと思って、どういう意味でそれをおっしゃったんやろうと思って。
まあ、ちょっと離れてるもんな、サキアンとは。
結構。
実年齢が。
はい。
だからそこであんまり変わらんって見られるっていうのは、まあ、さっきやが若く見られるっていうの
は、それもあります
ね。あるけどね。
ええー、って。あの方37、8の方で、
うん、
上ですか下ですかみたいな感じで、え、もしかして上ですかみたいに言われて、
男の人
男の人で。
男の人はね、でも女の人の年齢わからんわ。
そう
ですね。萌えも全然わからへんもん。
いや、でも、サキさんと私ですよ。だって、まあ、どう見てもサキさん。
まあまあまあ。
どう見てもサキさんなの
いや、ご経験がある感じじゃないですか。
おばちゃんってこと
だよ。いや、ちょっと上、お姉さんじゃないですか。
まあまあね、まあ僕らはさ、二人を知ってるから、うん、もう、あんまりどっちがどっちとかは考えないじゃないですか。はいはい、見た目とかもそんなにわからんようになってるから。まあ、意外にそういうことあるのかもね。もしかしたら。
ショック。いや、その私態度でかかったのかなと思って。
態度かなぁ。なんだろう。服装とかもあるよね、もう。メイクとか、髪の色とかもあるし。うん、
もしくは、あ、そうですね。この人、ちょっと若そうだけど、実は、走ってんのかな、みたいな感じ。
若そうって、自分で、そこをすね。あの、ともちゃんも、俺も、全世界、聞き回してもええか言うけど、33、そんなに若くない。そんなにね。
そうですね。
ソーヤングではないってこと
で。そうですね。あの、うんうん、マチュアな感じですね。
マチュアって何？
熟した感じ。
いや、熟ではないけど。
まあ、あの、出世号で言ったら、出世の一番上の途中ぐらい。
何を言うとんねん。何の例え？
まあ、ツバスがハマチになる途中みたいなね。
まあまあ。そうじゃないですか。まあもうだって29歳のクリスマスって何回も言いますけど、
はい、
それだけドラマのタイトルになるぐらいのね、ターニングポイントはもう超えてるわけですから。
29って中途半端ですよね。
中途半端じゃないやん。32回かへんかってもギリギリのラインで結婚とかせへんかどうすんねんこれからの人生っていうところのクリスマスのお話ですから。
重要ですね。
重要ですよ。
やばい、30の、になる前に結婚するかしないかのクリスマスですよ。
そうですよ。
わあ。
だからドラマになるんじゃないですか。
とうに過ぎましたね。
とうに過ぎてますよね。33歳のクリスマスですから、今年は。
わお。まあ、まあ、いいんですよ。
まあ、別にそんな気にすることはないと思いますけどね。別にね。
すいませんね、口に入れて。そんな年になってきたんですね。
まあみんなそうなりますから。
ね。
いや、それはしょうがないですよ。
いや、でも14歳年上の人と同じに見えるなんて。
そういうことはどうだろう、あんまりないかな。女の人はほんまでもわからへんよ。ものすごい大外れすることありますよ。思ってて。だいたいそういう時は、え？そんな若かったん？ってなるわ。なるとき。なんか落ち着いて見える人がいるわけ、若くても。例えば24、5の人とかでも、あ、24、すごい落ち着いて見えるから30万円ぐらいかなと思ったらまだ24ですとか言われると、みたいな。まあ、そうやって見ると、若いのよ、もちろん肌もビチビチしてるし、顔も可愛い感じなんやけど、うん、まあその、たたずまいが、そんなに若くないやろ、みたいな人がいる。そう思われたんじゃないと思う。
マジ
っ
すか？
あんまりその、キャピキャピしてないから。
落ち着きないですけどね。
落ち着きないかな。
テンション高くないかもしれない。
そう。うん、テンション、テンション、うん、テンションとかもあるでしょうね、そら。
これから増えていくんでしょうね。
何が？
今まで若い扱いが切り替わって、年だ扱いになっていくんでしょうね。
そらそうでしょ
う。うん、まあ、それは、そらね、しょうがないですよ。みんなそうなるんですからね。
素敵にね、一生重ねてい
く。そうですよ。それが一番、ね、
はい、
いいんじゃないですか。まあまあ、でもめでたいですよ、30歳。
ありがとうございます。
は
い、
よかったです。
3歳ぞろめ。
元気にね、33歳迎えられて。
ありがたい。
はい、ありがたいです。うん、何したの今。
今、時間を見ました。ところでね、俊郎さん。
はい。
半化粧って知ってます？
知らないです。
タコ食べる日なんですって。
どういうこと？半化粧って何？日？日？
なんか、このぼんやりラジオを卒業しようと思って、
はい。
めっちゃ調べたんですよ。なんか、太陽が、傾きが、半化粧の日があるんですって。
半化粧ってどういう、字はどういうもの？
半分の夏が生まれる？
あ、半化粧。はぁ、全然違うあれを思ってました。なんか僕あの、なんていうの、お菓子であるやん、そういう、なんとか化粧。
あ、私それ思いました。月化粧ですよね。月化粧。私も最初それだと思います。
月化粧言って、サブローさんかな、うん、シローさんかな、サブローさんがあの、お月様の、
はいはいはい、
着ぐるみみたいなやつでね、かぶりもんって。月化粧じゃなくて、半化粧。
半化粧っていう日があるんですって。うん、
はいはいはい。
今年初めて知って。
はい。
これは、タコ食べなと思って。
タコ？
タコを食べる日なんです。大阪だけ？
もう意味がわかんないですよね。
まあ、ほら、土曜の丑の日にうなぎを食べるとか、あの、ゆずの日にはゆず風呂入るとか。
まあ、それは別に、あの、神話とかでも何でもないじゃないですか。多分人が。
うん、なんかあるんですよ。その、半化粧っていう、花？草？が生えてくる日。で、農家の人は農業をお休みする。
あ、そうなの？
その時取れた作物を食べちゃいけないとか。
なんだろう。言い伝え、迷信、なんやろ、そういうあれかな。
なんか毒が。
風習ですよ。
風習。うん、
これ知ってましたね、半化粧。
半化粧はタコ、ご飯とかね。
食べるの。へぇー。
タコのものとかは食べる。
タコ。へぇー、なんでやろ。
なんででしょう。
なんか、あの、豊作祈願って聞いて
る。あー、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
なるほど。なんかあと、地域によっては、あれ、うどんとか、サバとか、きなこ餅とか食べるらしいですよ。
もう、なんでもいいよね。
本当ですね。
あの、
だって香川県のうどんは、半化粧じゃなくても食べてるからね。
そうですね。まあ、
なんでもいいよね。なんかその、土地土地で大事なものを食べるとかそういうことじゃないの？
あ、たこ焼きだから？
そうそう。いや、まあでも、それは知っちゃうと思うけど。まあでも、たこが、もしかしたら大阪は名産やったのかもしれへんやない
。ゲソとかけてんのかと思って。
夏至で？
夏至。
夏、え、じゃあ、夏夏至で？
ゲソ。
半
夏至。半夏至。半
夏至か、ゲソ。
大丈夫
だ。いや、イカだよね。
あれ、ゲソってイカでしたっ
け？イカだね。
あ、そっか。タコは何て言うんですか？
タコの足。
そっか、ゲソ。そっか、そっか。間違えた。
うん。しかも、ダジャレやからね。ほぼ。
ほぼそう。
半ゲソとゲソでしょ。
ゲソ。
そんなんで、これ食えって言われても、ちょっと困るよね。ええ？みたいな。そのダジャレ認めるんだよ。
大阪っぽいなと
思う。バカにしてる。バカにしてる。
まあ、それポッキーの日にポッキー食べるとか、そういうレベルだと思いますよ。
そうなんですか、うん、なんか、もっと体にいいのかなと思って。
タコってそんな体にいいイメージある？
どうなんでしょう、
ね、ハウリンとかだね。
ああ、そうか。だから夏にいいっていうのかな。
うん、 ていうか、そういうの大事にしていこうって思うあたり、ちょっと年取ったなと思って。
そう、大事にしていこうと思った。
なんか、乗っ取っとかなきゃ、体調崩すかなと思って。
ああ。
季節に季節のものを食べる。
そう
なるほどね。
なんか、あれ、あの、いつでしたっけ、柚子食べるの食べるの柚子風呂勝負風呂
あれわかんない。冬じゃない？
勝負はあれじゃないですか子供の日とか。子供の日。勝負はね。
な、
柚子は冬っぽくない？
夏至？
え、めっちゃ夏やな。
じゃあ、冬至？冬至？
冬至食べる日は
こっちがいつでもいい。
いつでもなんかそんなんいっぱいあるなと思って知らないうちに。
知らないうちにね、うん、ありますね。まあ気にしなくていいと思うけど。それよりも、厄年のお祓いの方がいい、まあ、行った方がいいと思いますよ。
行かなきゃ、結局行かず、あと役になりました。
いやー、行っといた方がいいんじゃない？今からでも。
最近雨に当たったらジンマシン出るんで。
やっぱ。
行かないと。
お笑いより皮膚科に行きよ。まず。
そっか、お笑いじゃなくてです
か。お笑いは別じゃん。ジャンルが別じゃん。
そっか。
お笑いも行っといた方がいいと思いますよ、そら。
もうでも終わるなって思ったら。
今、後役が半分終わったってことですか？
それっていつが切り替えなんですか？
まあ、年末っていうのもあれば、節分っていうのもあるのね。はいはいはい。
じゃあ33歳になってる時点で節分か年末を迎えたら終わりってこと？一区切り？
この。
もう半分過ぎたってことですよ。
でも来年の節分来てもまだ33ってことだもんね。あの、節分。誕生日をしてやったら節分を超えても。だから次じゃん。
そんな長いんですか？いつまで？まあ、いっか。
まあ、行ったら教えてくれるよ、もちろん。
あ、そうなんですか。もう手遅れですって言われるかもしれない。
いやいや、そんなことは向こうも商売ですから言いますよ、神社さん。
ちゃんとやって
ます。いや、もちろんもちろんちゃんとやってます。ぜひ、お祓いはおすすめします。
はい。で、皆さんもタコを食べて元気に過ごしてください。
そうですね。タコが元気になるかどうかちょっとわかんないですけど。はい。
旬のものは
旬のものを
食べます。旬の日に。
旬のもの。はい。
はい。では、そろそろお時間でございます。
はい。
告知などありますか？
まあ、なんだかんだありますか。はい、まあ、8月26、27日、始めるのかっていうね、また。
はい。
はい。あります。第7弾が。この前、台本も持ってきてきました。
お
これから、こう、ガンガンやって、またお会いできたらいいなと思ってます。
なんか、桂さんもすごいの思いついて、お礼とか言って
はる。あ、ほんと。はいはいはい。まあ、これからまたそれをちょっとね、試行錯誤してい
きたい。楽しみですね。
はい、ありがとうございます。また見てください。
続きお願いします。
はい。
私はですね、
はい。
特にございません。
特にございません。
10月にまたありますんで、その時が来たらお伝えいたします。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
そしては9月ぐらいにあるそうです。
あ、そうです。
はい。
はい。
というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は7月29日金曜日。小町日和ブログ、Twitter、Facebook でお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい。ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。私たちは小町ラジオ、@gmail.com までお願いします。
はい。ではではお別れのお時間です。ラジオ日和お相手は西村智恵と、
山淳郎でした。
また次の金曜日に。
さようなら。